FM ハイ昼ラジ静岡情報館金曜日、第2金曜の人にぞっこん、いつものようにベーテル朝方についてお話を伺っていこうと思います。静岡市の葵区にある朝方遊水地、これは水害から私たちを守るためにも、もしもの時に大水が出た時には水を貯めるという遊水地という役割を持ってはいるんですが、一方でその周辺素晴らしい自然がいっぱい残っていますし、この自然をまた守らないとこれでどんどん荒れていくんですけども、守る手が入っています。これは市民やいろんな団体や、あるいは周辺にある施設、それから学校、病院も入ってますね。国立の転換神経医療センターとか県立子ども病院とかもありますし、学校といっても静岡北の支援が必要な子どもたちの学校もあったりとか、あるいは老人ホームなどもあったり、介護のホームがあったりもします。こういうところの皆さんや、そして民間の団体と別に、企業が加わったりとか、近くにあるところで言えば、あそこはね、大きな市場がありますので、その流通センターの皆さんも加わってくれたりとか、そして当然ながら周辺で、農家をやってらっしゃる方であるとか、お仕事をしてらっしゃる住民の皆さんも加わって、ドイツにあるベーテルという町が、すべての人たちが共生できる、そんな街を作っているのに習って、同じような環境を作っていこうという思いで、ベーテル朝畑という団体を立ち上げて、朝畑遊水地保全活用推進協議会の中で皆さん活動していらっしゃいます。その中の皆さんの、取りまとめと言ったらいいんでしょうかね。辛抱のような役割をしているのが、静岡県土木事務所の吉澤浩介さんです。今日は吉澤さんにご登場いただきましょう。もしもし。
もしもし。
お世話になります、はい、吉澤さん。
お世話になります。静岡土木事務所の河川改良課の吉澤と申します。
河川改良課に、はい、遊水地も入るんですね。
そうですね、巴川流域を管轄しておりまして、朝畑遊水地はですね、その巴川の上流部に位置しております。
これね、静岡市民にとってはなんで巴川の上流部って思っちゃうんですけど、
はい、そうですね、実際は静岡駅から、ほとんど、離れて7キロほどですかね、
はい、北へね、
離れてないぐらいのところに、そういう緑あふれる自然のある施設があるってことで、あまり皆さんに知られてないですね。
そうですよね、
はい、
でもほとんどそうすると、朝畑あたりから巴川から、駿河湾清水港に注ぐあたりっていうのは、高低差がないってことですか？
そうですね、やはり巴川はですね、約3000分の1ほどの、緩やかな場所もありますので、かなりゆったりしっかりと流れる川というのが特徴の一つだと思います。
ここ数年ね、非常に大きな雨が降ったりすることによって、清水でも水の害があったりっていうのも ね、ニュースになって、
そうですね、一番近くだと平成26年の、台風18号ですね。その時はやっぱり巴川流域の方々は広く、水害にかなり被害に遭われたというふうに私も聞いております。
ありますよね、よく出てきますね、やっぱり 年数とそれから台風何号っていうのはバッと出てきますけど、相当ね、はい、相当もう今の時期からまた台風の時期に向かって静岡県土木事務所も忙しい時期なんですね。
そうですね、
県民の安全を守るという大事な仕事にもなってくるんですね。
はい、そうですね、安全で安心して暮らせる、流域づくりを目指しております。
でその中でお話に出た朝畑遊水地というところ、工事をする区と書いて工区、これが第1から第4まである、
はい、そうです、厳密に言うと第5工区っていうのは静岡ヘリポートまで、なっているんですけれども、はい、私どもで管理している1工区から4工区まで、となっております。
なるほど、これは車がね、工事の車が入ってたりもするんですけど、絶えず工事してるんですか？
そうですね、今朝畑遊水地の第二工区っていう場所なんですけども、はい、ちょうど生成バイパスの下のあたりですかね、あのあたりで今工事をしている段階です。
何の工事になるんでしょうか。
大きくはやはり掘削工事といいまして、まあ、あの土を掘って水を貯める場所を作るっていう工事になります。
はい、深くしてるってことですか。
そうですね、うん、はい、あの深くすることと同時にあの周囲にあの築堤、まあ、堤防を作ってですね、より水を貯められるプールを作っているという形です。
はあ、なるほど。
はい、
でこの水を求めて生き物もやってくるってことになるわけですね。
そうです、そこから始まったのがこの自然再生の取り組みになっておりますね。はい、
吉田さんもよくお出かけになるんですか、佐畑遊水地。
僕もあのそうですね、あの平日はまあ現場の監督員として、あと休日はですね、そのイベントのそうですね、あのちょっとお手伝いなんかもさせてもらいに行ってます。
考えてみたら、その静岡県の土木事務所が、そういう市民が集まってきてね、あの楽しげに行われているイベントに出てきて一緒にやっているって、あんまり想像つかなかったですね、今まで。
そうですね、私もそうですね、この事務所に、新規採用で入らせてもらったんですけども、まあ、そういうこともみんな、まあ、市民の方と共同でやっていくんだなっていうのを、知った形ですね。
うん、でましてや、今年度からでしたっけ、静岡市も一緒に新しい団体になってスタートしています。
そうですね、はい、
この辺の役割分担ってどうなってんですか。
一応です、この先ほどご紹介にありました、朝畑遊水地保全活用推進協議会っていうのがですね、
はい、
じゃあの静岡市と市の緑地政策課ですね、
うん、
そこと静岡土木事務所というところで共同で事務局を行っておりまして、はい、でまあ、何かをこう決めるにあたってもその事務局2つの行政が互いに連携し合ってですね、皆さん の要望等を聞きながら遊水地をより良くしていこうということで進めております。うんうん、
となると、朝畑遊水地っていうのは、県と市の土地ではあるということですか。
そもそもですね、総合治水対策が始まったのはですね、静岡県の方が、先駆けて、政策を行っていたんですが、
はい、
そこの土地をですね、まあ、皆さんに使っていただこう、利活用していただこうということで、うん、静岡市さんがですね、力を貸してくださいまして、
はい、
今ですね、第一航空という場所がですね、うん、静岡市が公園整備、
はい、
の方を進めていただいたっていうのが、まあ、関わりの第一歩かなと思います。
ボードウォーク、湿地の間を抜けてずっとその木で、はい、歩いていける場所を、道を作ってくれてあるところですか。
それはですね、
第四航空か、ね、そっちが第四航空でしたね。はい、
今ですね、まあ、第一航空の方もですね、そういった形で皆さんに、楽しんでいただける公園作りをですね、今まさに進めているところですので、DJ さんの、はい、まあ、要望もあればもしあれば何か言ってみたら叶うかもしれない
です、ね。本当ですか、言いたいですね。
まあ、もうほとんど絵は決まっちゃってるんですけども。
じゃあちょっと遅いですね。
はい、そうですね。はい。
でも育てていくっていうのは私たちの手でできますもんね。そこからどうするかはね。ね、
はい。
うん、
まあ、基盤を静岡市が作って、そこをどうしていくかは、まあ、皆さんの力によるところが大きいかなと思います。
朝畑街道をずっと浅間さんの方から山に沿って進んできますと、朝畑遊水地に、ね、到着していきますが、その一番手前が第四航区ということになりまして、
はい、そうですね、はい、
つい最近実は様子を見に行ってきました。
ありがとうございます、はい、
そしたら今言ったそのボードウォークも以前行った時よりずっと伸びていて距離が、
はい、そうです、
はい、
そうですね、はい、
うん、で足が茂ったりする中をこう気持ちよく歩くことができて、
はい、
で鳥もすごく多かったですし、もう蝶々が舞い飛ぶのが気持ちよくって、
ああそうですね、
あとトンボがすごいですね今もう、
はい、多いですね、トンボも蝶々もやっぱり草原の中で風が強く吹いてるんで、
うん、
ピュンピュン飛び回ってますね。
で春から夏に変わってくるので植物も生物もそんな感じで、はい、セスジートトンボっていうすごい綺麗なターコイズブルーのトンボがいたりとか、
いや、よくご存知で、はい。
あれ、綺麗ですよね。
綺麗ですね、はい。
で、スーって、ふーって、塩辛みたいにヒュンヒュンって飛ばないで、ふーって飛びますよね。
あ、ちょっと僕もそれは知らなかったですね。
あ、そうですか。
はい。
で、あと、瑠璃色カミキリっていうね。これも日本の固有種ですよね。
はい、ああ、はい。ちょっと僕も知らなかった
です。そうですか。出会ったりとか。いえいえ。
DJさんの方がよく知ってます。
あと、お花で言うと、キツネアザミがかなり咲いてましたね。
ああ、はいはいはいはい。
はい。
四国の方に。
そうです、そうです。
あ、そうですか。
で、その時。
私もじゃあ今度。
そうですね。はい、その時その時でやっぱりこう咲くところが場所が変わったり時期が変わったりってこともあって面白いですよね。
そうですね。
うん。で、はい、第4航空のところは若干ですが車も置けたりするので。
そうですね。
トイレもあるし。
はい。はい、トイレありますからね。唯一。はい。
安心して行っていただけるんじゃないか。あれだったら車椅子でもボードウォーク十分大丈夫な広さありますしね。
え、そうですね。
うん、
はい。付き添いの方いらっしゃればもっと安心して。通れることができると思います。
そうですね。で、これをさらに進んでいくと、はい、その、第2第1航空の方向に行くわけですけど、で、第1航空が今公園整備静岡市が進めてくれているってことだったんですね。
はい、そうですね、はい。
これいつ頃完成の予定なんですかね。
今ですね、平成32年を目標に整備を進めている段階です。
うんうんうん。まあ、じっくりゆっくりやっぱ自然には付き合っていかないとっていうところですね、
は
い、
そうですね。やっぱり人間が力を入れるだけではうまくいかないところもありますね。
うん、
はい、
吉澤さんはね、ちょっとさっきお話に出ましたけど静岡県土木事務所新規採用でそちらに入られて、
はい、
関わってみて浅畑遊水地とそこにまつわる人々についてはどんな感想をお持ちですか。
あ、非常にやっぱ浅畑地区の方々はですね、浅畑遊水地を含めてその周辺の地域のことをすごい大好きな人が多くいるなっていうのが、最初に感じたところですね。
はい、
なので自分たちが率先して、やらなくてももう地域の人たちでより良くしていこうっていう動きが見られたので、ほんのちょっと力をお手伝いさせていただくぐらいで、今のところ順調に遊水地の活性化が進んでいるなと、率直に思っております。
それが本当はベストですよね。市民がやりたいことがあってやっていることを行政が手助けをすると。
そうですね、はい、
自分たちの街ですもんね。
そうですね、自分たちで良くしていこうっていう気持ちを皆さんお持ちでですね、一航空の破水系なんかマサーター学区の皆さんで、はい、整備していただいてて、本当に自分たちは何もこう手を入れてないんですけども、毎年綺麗にハスの花が咲いてるので、今ではもう観光名所の一つになってますね。
そうですね、皆さん写真撮りに来たりね、
はい、そうですね、うん、はい、
綺麗です。
もうそろそろその時期が来ますね。
そうですね、楽しみですね、
はい、楽しみですね、私も、はい。なんか咲くときにポッと音が鳴るみたいで、
う
ん、
って言いますよね、朝早く行くと、
はい、
開くときにポンって言うって言いますよね。
みたいですね、はい、
ちょっと聞きたいもんですけどね。
そうです、自分もただちょっと朝が早いっていうのでちょっと難しいかなと思って、はい、
ぜひでもね、そういう、こう、はい、楽しみもありますし、でお話聞いたように、はい、巴川流域の方たちみんなそれすると浅畑遊水地に実はお世話になるので、その流域の方たちにも来ていただける機会があるといいですね。
そうですね、本当に下流域の、清水の方々っていうのは浅畑の方に来たことがないという方もいらっしゃいますので、そういった方にもですね、ちょっと遊水地の魅力を感じていただけたらなと思いますね。
はい、でその浅畑遊水地をめぐってのベーテル浅畑のお仲間の皆さん、明日何かあるみたいですね。
はい、実はですね、6月10日のですね、朝の9時から、
はい、
浅畑遊水地の第3航空の、ベーテル広場においてですね、田植えのイベントを行う予定でございます。
はい、これ手伝いもできるんですか、はい、行けば。
あ、もちろんです。
お、
はい、皆さん、来ていただければ、少しでもこう来ていただければ、もう、 楽しくワイワイできると思いますので、
うん、
はい。
車で行っても大丈夫ですか？
ですね、まあ近くにそういったスペース等もございますので、うん、来ていただければ誘導できると思います。はい、
第三工区ですから、子ども病院のところからずっと回り込んでいった方向でいいですかね？
そうですね、子ども病院と転換センターの向かいのところですね。
はい、
はい、
ここを目指して行っていただければ、
目指していただければ、はい、近くでワイワイやってるよっていうような感じ。はい、
じゃあ吉澤さんも明日は田植えですか？
自分もちょっと様子を見に行けたらななんて。
はい明日の朝9時から午前中くらいに終わるのかしら？
はい、そうですね、大体午前中で終わると思います。当日はですね、静岡プロペットさんの、
はい、
新規採用 の
新人さんたちが、
はい、新人さん毎年協力していただいてまして、
はい、
40人以上ですね、出して手伝っていただけるよっていうふうに声かけていただいているので、うんうん、より一層盛り上がるのではないかなと。
いい風と、そしてドロンコと、はい、夏の暑さを感じながらの日になりそうですね。
はい、そうですね、はい、
はい。今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ベーテル朝畑で取りまとめ役をしてくれています、静岡県土木事務所河川改良課の吉澤浩介さんでした。